TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954。
今国会で審議予定のストーカー規制法改正、調査チームが実態調査を公表。今国会で審議入りする予定のストーカー規制法にさらなる対策を求めて、当事者である文筆家の内澤純子さんが発起人を務める調査チーム、ストップ・つきまといプロジェクトが今日会見を行い、実態調査を公表しました。この調査では、無断で GPS 端末を設置されたり、位置情報アプリを勝手にインストールされる SNS を利用したつきまといのほか、恋愛関係にない人からのつきまといなど、現行法に含まれない被害が多く確認され、調査チームはこれらを改正案に含むことを要望しました。また加害者の治療を義務化することも合わせて訴えました。
はい、というわけで今日はですね、今国会で審議される予定のストーカー規制法、この改正案について少し取り上げたいと思うんですけれども、はい、今日は原稿にもあったように、その改正案をめぐって、ご自身もストーカー被害に遭われた作家、文筆家でイラストレーターの内澤純子さんが、はい、記者会見を行いまして、はい、でその記者会見の場所には私も同席をしたということになるんですね。で内澤純子さんはストーカーとの700日戦争という本を出されていますけれども、もう長い期間ストーカー被害に遭い続けていて、うん、警察に相談したり弁護士に相談したりいろんなところに相談したんだけれども、なかなか解決に至らないと、
はい、
もうなかなか進まないという状況が続いていってしまった、うん、その中で今のストーカー規制法の壁、内田純子さんがストーカー被害を受けた当時というのは、まだSNS、ダイレクトメッセージとか、そうしたものを通じた、つきまとい行為というのが法の対象外だったりしたので、今よりなおさら、その対応というものが、遅かった、
うん。
警察とかのネットリテラシーも、まだまだ共有されていなかったということもあって、うん、非常に大変な被害に遭われた方なんですけど、
はい、
その内田さんが、昨年、GPS などを含めてですね、うんうん、ストーカー規制法の改正ポイントがたくさんあるんだけれども、なかなか注目されてないように思うと、
はい、
なので、何かこれを動いていきたいというような、うん、そうしたようなそのメールを個人的にいただきまして、
はい、
でそれであればその国会議員の方を紹介することもできるけれども、例えば調査をしたり、
うんうん、
記事を書いたり、あるいは記者会見をしたりというような、そういった手段もありますよということで、ご提案をさせてもらって。
そうでしたか。
で私の方でもそのいろんな調査を行って、うんうん、今日の記者会見に至ったということなんですね。
はい、ちょっとチキさんに質問をいろいろとさせていただいていいですか。基本的なところ、まずこのストーカー規制法っていうのはどういった法律なんですか。
はい、ストーカー規制法というのは2000年にできた法律なんですけれども、これなぜできたのかというと、1999年に埼玉県の桶川市で一人の女性、大学生の女性が殺害されたんですね。
はい、はい、覚えてます。
はい、はい、で当時非常にこう報道が盛んに行われて注目をされたんですけれども、うんうん、それはどういうことかというと、元交際相手のその男性と、その仲間グループから、うん、過剰なこうつきまとい行為を受けて、それが殺人までつながってしまったと、
うん、
でその間例えばその警察に相談をしたりとか、そうしたことを重ねていたんだけれども、必要な措置が取られなかったと、
はい、
でそうしたようなその痛ましい事件を受けて、これは規制法が必要だよねということで、うんうん、ストーカー規制法が割とこうスピーディーに作られていったということがあるんですね。でこういった法律の制定過程でもあったので、ストーカー規制法にはその恋愛要件というものがまずありまして、
恋愛要件、
要はその恋愛感情、はい、いやそれが叶わないとなった時のその攻撃心というものが、つきまとい行為に現れた時に、これはストーカー規制法の対象になるんだということが規定されているので。
限定されてるんですか。
そうなんです。なので、その恋愛感情ではないつきまとい行為というのはこの法律の対象外なんですね。
当てはまらないと。
当てはまらない。だからお客さんからつきまとわれてとか、
はい、
あるいは場合によっては芸能人の方が記者からつきまとわれてとか、
うんうんうん、
そうしたものは対象外ということになるんです。でまたこれ法律ができたのが2000年なので、当時はまだそのほらメールとかも一般的ではなかったですよ ね、
はい、SNS だって、
うん、なかったですよ、はい、ミクシーですらなかったですから、
はい、
うん、でそういったようなその時代において作られた法律なので、 SNS 上でメッセージをやり取りするとか、あるいはそのアカウントを監視されるとか、延々とリプライを送られるとか、そうしたものも対象外だったんですね。
想定がもういろいろなされてなかったわけですね。
そうなんですよ、
その時代の法律。
で 前にその法律が改正されたときに、はい、そのストーカー規制法改正によって、まあ、じゃあ例えばダイレクトメッセージとか、うんうん、メールとかは対象にしましょうって議論が行われたんですけれども、うん、でも実はまだ手紙とかいろんなところの法律の積み残しというのがあって、でそのうちの一つとしてあの GPS っていうものもあの積み残しとしてあったんです。でこれなぜ GPS が積み残しとして言えるのかというと、あの最高裁の判決というのが去年ありまして、はい、あの GPS を設置されて付きまとわれたっていうその被害を受けた人の、うんうん、あの状況というのが、まあ、これストーカーのさすがに付きまとい行為に当たるだろうというふうに、まあ、異議申し立てを当然するわけじゃないですか、はい、でもストーカー規制法の付きまとい行為には GPS は当たらないっていう判決が出てしまったんですね。
うん、
つまり現在の法律だと GPS は想定してないし、あの法律の書きぶりから見て GPS が対象とはなっていないと。例えば必要に連絡を取ってくるとか、あるいはそのずっと待ち伏せをするとか、 あるいはその物を送りつけてくるであるとか、まあ、そうしたようなそのことというのは書かれているんですね。名誉を傷つけるであるとか、羞恥心を味わわせるようなことを言うとか、無言電話をかけるとか。でも確かにその列挙されている項目の中に GPS 装置などで居場所を特定しようとするとか、そうしたものは含まれてなかったんです。
含まれてないから
あのストーカー規制法の適用対象に当たらないっていう、まあ、そういった最高裁の判決が出た。
もやもや
で、はい、それは司法判断なので、
はい、
つまり司法というのはその国会で作った法律を解釈をして実際にどう当てはめるのかということを考えるの で、
ね、
これ最高裁判決がそのようなものが出たならば、当然そのじゃあ法律変えようねってなるじゃないですか、う
ん、実態と乖離してますもんね、
うん、そうなんです。そこで実は今年、
はい、
その GPS 違法化、GPS 装置を例えば同意なくつきまとい行為に利用したということになれば、うん、これストーカー規制法の取り締まりの対象になりますよというような案を今検討会で審議中で、
はい、
この後国会に上げるというような流れになってるんですね。でそれを受けてあの内澤純子さんをはじめとしてそのいくつかの当事者の方々はそれはすごくいいことだと、
うん、
ただしそれだけでは不十分だということでいくつかの改正点を訴えているというような、はい、まあ、そんな流れになります。
なるほど、よくわかりました、
うん、はい、
はい、
ではですね、今日内澤純子さん、どういったことを記者会見で話していたのか、はい、その音声がありますのでお聞きください、
はい、今日はストーカー規制法改正の必要性をお話しさせていただきたくあの集まっていただいております。よろしくお願いいたします。あの改正を訴えようと思ったきっかけは昨年7月末の、最高裁判断です。で GPS を使った監視行為がストーカー規制法の定めるつきまとい行為に当たらないというものでした。で自分これを聞いたときに自分が被害に遭ったときのことがよみがえってちょっといても立ってもいられなくなりました。で改正していただきたいと思っている点は、まあ、その GPS の他に2つ私が考えておりました。一つはあの恋愛とそのもつれからというで動機の縛りをなくすこと、それから二つ目は加害者の治療を義務化するということです。
はい、あの今回あの内田さんがおっしゃっているのは恋愛要件を外すということと、うん、それからそのストーカー加害者を治療に結びつけることをあのシステム化してほしいと
義務化する
ということなんですね、うん、で恋愛要件を外してほしいというのは先ほどあった通りで、
はい、
法律の中でその恋愛感情が満たされなかったことなどが理由としてその付きまとった場合には付きまとい行為と認定されるというふうになっているんですけれども、でもあの今回その私たちがあの調査をしたところ、
はい、
その恋愛関係にない例えばその交際相手あるいは元交際相手からの付きまといなどだけではなくて、
あ
の職場、学校、あるいはお客さん、あるいは知らない人、あるいはネットで知り合った人などそもそも関係性が薄い相手からの付きまといの方が経験率は高かったんですね。
あ、元ってなったら恋愛関係から外れるっていうことなんですね。
そうなんです。で、あのそれはあの警察の判断にもよるんですが、はい、ある被害者の方は例えばあの最初あのストーカー被害で相談に行った時に、ええ、あそれはストーカーだねということで一応ストーカー認定はされたと、うんうん、でもその後別れてそれからもう一回付きまといが始まったので相談に行ったところ別れたらそれは別だよとそれはもう恨みだよっていうふうに言われてって思ったと。でこれはさすがにあの現場の解釈の範囲だと思うんですけれども、はい、でもところが付きまとい行為いろいろあの聞いてみるとあの恋人の元恋人から恨みによって付きまとわれたあの人と別れてっていうことを言われてきた。でも被害者と加害者の関係は恋愛感情ではないの
で、 です、ね、
とかっていうケースもあれば、あるいはその、弟子と師匠みたいに当たる人でその弟子筋の人が自分にだけ教えてくださいっていうことを延々とつきまとってきて、うん、もうすべてチェック情報されて、
うん、
あのどこかにツアーに行ったところにはそこに待ち伏せされてるとかっていうこともあるし、あとはそのカスタマーストーカーのような形でその客が名指しで特定の まあ、従業員に対して付きまとうと、あの抗議を、抗議というか非難を繰り返すというようなことなど幅広いものがあるんですよね。で、場合によっては自宅の前まで、あの毎日のようにその客だった人が来るなどの、まあ、そうした被害というのも聞いておりますので、まあ、なのでこの恋愛要件はどうなのかというのが1点、それからもう一つは加害者の治療ということで、
はい、
あの加害者の方が例えばね懲役ということで刑務所に入ったとしますと、うん、でもストーカー規制法の、あの懲役でそんなに長くないので、例えばその1年未満でこう出てくるということはとても多いんですよね。そうすると加害感情が残ったまま出所するということになるので、さらなる恨みを抱いているということがしばしばあるんですよ、うん、
被害のあった方は心配されますよね、その点はね、
うん、だから加害を繰り返さないとか加害が継続されないということがゴールだとするならば、
はい、
加害者の治療というものをぜひともやってほしいというようなことで、まあ、言われてたんですね。ちなみに今回私たちの調査では、無断で GPS 端末を設置される、あるいは追跡アプリをインストールされるという体験をしている人が 1.3% ということで、 GPS に関してもこの 1.3% 数字にすると少ないように見えるけれども、でも被害の数としては、はい、あのそれなりにあるんだなということも見えてきましたし、その他あのいろいろな被害の実相というのも、まあ、数字で見えてきました、
はい、
これあの家族社会学者の永田夏樹さんにも、サポートいただいて、はい、あの調査を行ったんですけれども、まあ、こういったあの実態調査を踏まえてですね、内澤さんと話していたのは、要は桶川ストーカー殺人事件の時のように誰かが亡くなってから立法する、そうした動きって重なってるけれども、もう誰かが困ってから立法するっていう、そうした仕組みをちょっと変えようと、
うんうんうん、
今回の調査のように先んじてもうこんなに困ってる人がいるという立法事実がデータで明らかになるということがあると。で、せっかく明らかになったこういったデータをもとに法改正、 GPS については今回国会で議論されるようなので、他にも恋愛要件とか、それから治療義務化とか、こうした論点についても、まあ、ぜひとも国会で議論してほしいというようなことを、まあ、内澤さんもおっしゃっていた、
はい、
まあ、僕の方はそれをデータで裏打ちしたということで、この規制法今後国会でどういった議論がされるのか、はい、ぜひとも注目していきたいと思います。
TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954